次の日、大野の町へ客を送ってきた海蔵さんが村の茶店に入っていきました。そこは村の人力引きたちが一仕事してくると次のお客を待ちながら休んでいる場所になっていたのでした。その日も海蔵さんより先に三人の人力引きが茶店の中に休んでいました。店に入ってきた海蔵さんは、いつものように、駄菓子箱の並んだ台の後ろに、仰向けに寝転がって、うっかり油菓子を一つ、つまんでしまいました。人力引きたちは、お客を待っている間、することがないので、つい、駄菓子箱の蓋を開けて、油菓子や、げんこつや、ペコシャンという飴や、焼きスルメやあんつぼなどをつまむのが癖になっていました。海蔵さんもまたそうでした。しかし、海蔵さんは今つまんだ油菓子をまた元の箱に入れてしまいました。見ていた仲間の源さんが、どうしただや、海蔵さん。あの油菓子は、ネズミの小便でもかかっとるだかや?と言いました。海蔵さんは顔を赤くしながら、そういうわけじゃねえけれど、今日はあまり食べたくないだがや、と答えました。へえ、一向顔色も悪くないようだが、それでどこか悪いだかや?と、ゲンさんが言いました。しばらくして、ゲンさんはガラス壺からコンペイトを一つかみ取り出すと、そのうちの一つをポーンと上に投げ上げ、口でパクリと受け止めました。そして、どうだや、海蔵さ、これをやらんかや?と言いました。海蔵さんは、昨日まではよく源さんとそれをやったものでした。二人で競争をやって、受け損なった数の少ないものが、相手に別の菓子を買わせたりしたものでした。そして、海蔵さんは、この芸当では、他のどの人力引きにも負けませんでした。しかし、今日は、海蔵さんは言いました。朝から奥歯がやめやがってな。甘いものは食べられんのだてや。そうかや。そいじゃよしさ、やろう。と言って、ゲンさんはよしさんとそれを始めました。二人は色とりどりのコンペイトを天井に向かって投げ上げては、それを口で止めようとしましたが、うまく口に入るときもあれば、鼻に当たったり、タバコ盆の灰の中に入ったりすることもありました。海蔵さんは、自分がするなら、一つもそらしはしないのだがなぁ、と思いながら見ていました。あまり源さんとよしさんが落としてばかりいると、よし俺が一つやってみせてやろうかい、と言って出たくなるのでしたが、それを我慢していました。これは大変つらいことでありました。早くお客が来ればいいのにな、と海蔵さんは目を細めて明るい道の方を見ていました。しかし、お客より先に茶店のおかみさんが焼きたてのほかほかの大判巻きを作って現れました。人力引きたちは大喜びで一本ずつ取りました。海蔵さんも我慢できなくなって、手が少し動き出しましたが、やっとのことで抑えました。海蔵さんどうしたじゃ。一銭も使わんで、ごっそり貯めておいて。大きな蔵でも建てるつもりかや? 源さんが言いました。海蔵さんは苦しそうに笑って、外へ出て行きました。そして、溝の縁で、かやつり草を折って、カエルを釣っていました。海蔵さんの胸の内には、げんこつのように固い決心があったのです。今までお菓子に使ったお金を、これからは使わずに貯めておいて、新太の胸の下に、人々のための井戸を掘ろうというのでありました。海蔵さんは腹も歯も痛くありませんでした。喉から手が出るほどお菓子は食べたかったのでした。しかし、井戸を作るために今までの習慣を改めたのでありました。